やあ、今日のテーマは NLI モデルのドメイン一般化についてなんだけど、これってそもそも何か知ってる？
NLI って自然言語推論のことだよね。文章があるとして、それが別の文章を正しく推測できるかどうかを判断するタスク。だよね。
そう。例えば、空が曇っているっていう文章があったら、雨が降るかもしれないは成り立つけど、今日はカンテリだは明らかに違うってわかるでしょ？
なるほどね。じゃあその NLI モデルのドメイン一般化っていうのは何？
簡単に言うと、NLI モデルは特定のデータセットで学習すると、そのデータに最適化されすぎて、別のジャンルや新しい文章には うまく適用できないことがあるんだ。
ああ、例えばニュース記事で訓練したら、SNS の投稿や法律文書にはうまく対応できないみたいな。
まさにそれ！だから今回の論文では、40種類の異なるドメインの文章を使って、どの分野にも適用できる汎用的な NLI モデルを作ろうとしてるんだ。
おう、それは面白いね。でもどうやってそんな多様なデータを集めるの？
そこがポイント。実は論文著者たちは LLM、大規模言語モデルを使って完全に人工的なデータを生成したんだ。
え？人工データ？それって信頼できるの？
それが結構ちゃんとしてるんだよ。まず、既存のデータを参考にして様々なジャンルの文章を生成。それに基づいて推論の正しい関係、含義、矛盾、中立を自動でつけてる。
なるほど。つまり医療文書やフォーラムの投稿みたいにジャンルを指定してそれっぽい文章を作るってこと？
そうそう。例えば旅行ガイドのデータなら、このホテルは市の中心部にあり観光に最適ですという文章を作って、それにこのホテルは市外にあるみたいな矛盾する文章をつける。
なるほどね。でもその人工データで本当にモデルの精度が上がるの？
そこが面白いところで、実際にこのデータで訓練したモデルは、既存のどのデータセットで学習したモデルよりも未知のジャンルで高い精度を出してるんだよ。
え、それはすごい。つまり、より汎用的な AI を作るためには、多様なデータをうまく合成するのが鍵ってことか。
そういうこと。じゃあ、この論文の実験結果や今後の課題についても深掘りしていこうか。いいね。まず、この研究の成果についてもう少し詳しく話してみようか。
うん。さっきの話だと、人工データで訓練した NLI モデルは、未知のジャンルにも強いってことだったよね。
そう。例えば、この研究では T5 というモデルを使って実験してるんだけど、最も小さい T5 Small から超巨大な T5XXL まで試してるんだ。
へえ、サイズの違いで性能に差は出るの？
もちろん。小さいモデルほど人工データの恩恵を強く受けるんだけど、大きなモデルでもちゃんと精度向上が見られたみたい。
でも、普通の NLI データセットで学習したモデルと比べて、どれぐらい性能が違うの？
そこがポイントで、従来の MNLI や AI といったデータセットより、この研究の人工データを使った方が、未知のデータセットに対達する、精度が平均 7% も上がったんだ。
7% って結構大きいね。特にいろんな場面で使う NLI なら、精度が高いほど実用的になるし。
そうそう。実験では、True っていう事実検証用のベンチマークを使ってるんだけど、ここで測った時も人工データを使ったモデルの方が明らかに強かった。
True って具体的にはどんなテストをするの？
True はニュースの要約が正しいかチェックしたり、対話の中で間違った情報を指摘したりするテストが含まれてるんだ。例えば AI が、昨日のアメリカ大統領のスピーチは、経済についてだったって発言したとき、それが本当に正しいかどうかを判定するみたいな。
なるほど。それってまさに今の AI に求められてる能力じゃない？誤情報が広まりやすい時代だし。
そうなんだよ。だからこの人工データによる NLI モデルの改善は単なる学術的な進歩じゃなくて、実社会にもすごく役立つ。
でもさ、人工データって言うと、やっぱり本当に正しいの？って疑問に思う人もいるんじゃない？
それも大事なポイントだね。この研究では人工的に作ったデータの品質を確かめるために、 500個のサンプルを人間がチェックしてるんだ。
お、ちゃんと人間の評価も入ってるんだ。それで結果はどうだったの？
約 80% の例で人間がこのラベルは正しいって判断したんだ。特に全員一致で正しいって言ったケースでは 90% 近くの正解率だったらしい。
おう、それなら信頼できるかも。
でしょ？じゃあ次はこのデータをどうやって作ったのか、その具体的な仕組みについて深掘りしていこうか。じゃあどうやってこの人工データを作ったのか、具体的な仕組みを見ていこうか。
うん。確か40種類の異なるジャンルの文章を作ったって話だったよね。
そう。そのジャンルっていうのが、ニュース記事、ショッピングのレビュー、SNS の投稿、法律文書、子供向けの問題、研究論文とかめちゃくちゃ多岐にわたるんだ。
なるほど。それなら、いろんなタイプの文章に対応できる NLI モデルが作れそうだね。でもその文章をゼロから作るのってどうやるの？
そこが面白いところで、まず大規模言語モデル、いわゆる LLM に、このジャンルの文章を作ってって指示を出して、ベースとなる文章を生成させるんだ。
ああ、例えば旅行ガイドの文章を作ってってお願いしたら、このホテルは観光に最適です、みたいな文が出てくるってこと？
その通り。それが前提文になるんだけど、次にその前提文に基づいて推論の関係が成り立つ文を作る。
推論の関係っていうと、エンテイルメント、矛盾、コントラディクション、中立、ニュートラルの3種類だよね。
そう。例えば前提文が、このホテルは観光に最適ですだったら、
このホテルは市内の中心にある、群位。
このホテルは人気がない、矛盾。
このホテルにはプールがあるかもしれない、中立みたいな感じか。
まさにそれ。このラベル付けも人間やるんじゃなくて、LLM に学習させたプロンプトチューニングを使って自動化してるんだ。
プロンプトチューニングって普通のファインチューニングと何が違うの？
普通のファインチューニングはモデルの全パラメータを調整するけど、プロンプトチューニングは特定の入力の仕方を少しだけ学習させる方法なんだ。
つまり、モデル全体を変えなくても、こういうふうに答えてねっていう指示を少し調整するだけで精度を上げられるってこと？
そう。だから計算コストも抑えられるし、科学習もしにくい。今回の研究では、フランパルム 540B っていうめちゃくちゃ大きいモデルをプロンプトチューニングして使ってる。
おう、最先端の技術をフル活用してるんだね。
うん。でももちろん課題もある。例えば人工データだから実際の文章のスタイルとは少し違う可能性がある。
Remember. 確かに作られたデータ、どこまで実際のデータと一致するかっていうのはまだ議論の余地がありそう。
そういう問題を考えながら、次はこの技術が実際にどう応用されるのかを見ていこうか。じゃあ次は、この技術がどんな風に実際に応用されるのか見ていこうか。
確かに NLI の性能が上がると何が変わるのか気になるね。
まず、わかりやすいのは、事実検証の分野だね。例えば、ニュース記事の要約が本当に記事の内容と一致しているかをチェックするのに使える。
ああ、それってフェイクニュース対策にもなるんじゃない？
そうそう。最近は SNS で拡散された情報がどれぐらい正しいのかを自動で判定するツールが求められてるから、こういう NLI 技術がすごく役に立つ。
でも、文章の意味を正確に理解しないと、間違った判定をしちゃうこともありそうじゃない？
その通り。だから、どんなジャンルの文章にも対応できる NLI が必要になるわけで、この研究が重要になるんだよ。
なるほどね。他にはどんな応用例があるの？
例えば、AI アシスタントの回答の正確性チェックとか。今って AI に質問すると、それっぽい答えが返ってくるけど、実際に合ってるかどうかはわからないことが多いでしょ？
確かに。特に専門的な知識が必要な質問だと、間違った答えが出ても気づきにくいかも。
だから、NLI を使って、この回答は質問の内容と矛盾していないかっていうチェックを自動でできるようになれば、もっと信頼性の高い AI が作れる。
それはすごい。 じゃあ AI が間違ったことを言わなくなるってこと？
いや、完全に間違いをゼロにはできないけど、少なくとも変な答えを出す確率は減らせるはず。
なるほど。あと他の分野にも応用できそう？
そう、もちろん。例えば、カスタマーサポートのチャットボットとか、ユーザーの質問をちゃんと理解して、適切な回答を返せるようになる。
それは便利そう。特に、ちょっとややこしい問い合わせとかでも、ちゃんと正確に答えられるようになるんだね。
そうなんだよ。あと、法律や医療の分野でも使える。例えば、法律文書を読んで、この契約条項は他の部分と矛盾していないか、をチェックするとか。
おお、それはかなり実用的。契約書って複雑で読みにくいから、AI がチェックしてくれたら助かるよね。
そうそう。医療でも、例えば、患者のカルテと診断結果を照らし合わせて記録に矛盾がないかを確認するのに使えそう。
確かにそういう使い方もあるんだね。
でもね、これらの応用が成功するためにはやっぱり NLI モデルの精度がめちゃくちゃ重要になる。
うん、それはわかる。特に専門的な分野だとちょっとの誤解が大きな問題になりかねないし。
そうなんだよ。だからこそこの研究みたいに汎用的なデータで学習したモデルが求められてるんだ。
なるほどね。じゃあこの研究にもまだ課題は残ってる？
もちろん。次はその課題や今後の展望について話していこうか。じゃあこのの研究に残された課題や今後の展望について話していこうか。
うん。ここまで聞いてるとすごく実用的な技術に思えるけど、やっぱりまだ完璧ではないよね。
そう。まず、大きな課題の一つは人工データと実際のデータのギャップだね。
ああ、やっぱり人工データって、どうしても現実の文章とは違う部分があるの。
そうなんだよ。例えば、ニュース記事や法律文書って、それぞれ独特の言い回しや構造があるでしょ？
うん。法律文書ってめちゃくちゃ長くて複雑な文章が多いし、SNS の投稿は逆にすごくカジュアルだったりするよね。
そうそう。でも人工データは基本的に言語モデルが作るから、どうしてもそれっぽいけど微妙に違う文章になっちゃうことがある。
それって具体的にどんな影響があるの？
例えば人工データばかりで学習したモデルは実際の人間が書いた文章に対してちょっとずれた推論をしちゃう可能性がある。
ああ、それは問題かも。せっかく汎用性を高めたのに肝心の実際の文章でミスが増えたら意味ないもんね。
そうなんだよ。だから今後の研究では人工データと実際のデータをどう組み合わせるかが重要になってくると思う。
じゃあ解決策としてはもっとリアルなデータを混ぜて学習させるってこと？
うん。それも一つの方法だね。例えば人工データと本物のデータをハイブリッドで使うとか、人工データをもっと自然にする工夫をするとか。
なるほどね。でもリアルなデータを集めるのって難しそうじゃない？
え、そうなんだよ。法律文書とか医療記録みたいな重要なデータってそもそも公開されてないことが多いし、データプライバシーの問題もある。
確かに。じゃあ他にどんな課題がある？
もう一つは NLI の推論の正確性の問題だね。
それって具体的には？
例えば推論の結果がニュートラルって判断されたけど、実際には範囲だったり矛盾だったりすることがある。
ああ、それはちょっと困るかも。特に事実検証みたいなシビアな用途だとミスが許されないよね。
そうなんだよ。だからもっと高精度な NLI モデルを作るには推論の論理構造をよりしっかり考える必要がある。
例えばどうやって改善できるの？
一つのアプローチは NLI モデルをもっと説明可能にすること。
説明可能っていうと？
今の NLI モデルってなぜその結論を出したのかよくわからないことが多いでしょ。だから推論の過程をもっと明示的に示せるようにするのが一つの方向性。
なるほど。それができれば人間が結果を確認しやすくなるね。
そういう技術が進めば、例えばこのニュース記事はフェイクの可能性があるっていうだけじゃなくて、なぜそう判断したのか、 も一緒に説明できるようになる。
それはいいね。単なる Yes No じゃなくて根拠が示せるとより信頼性の高いシステムになる。
そうそう。だからこの分野はまだまだ発展の余地があるんだ。
すごく興味深い話だったな。
今回の研究は NLI の未来にとって大きな一歩だったと思う。でもまだまだ改良の余地もあるし、これからの発展が楽しみだね。
そうだね。今日の話を聞いて NLI の可能性の大きさを実感したよ。
じゃあまた次回も面白い研究を深掘りしていこう。
楽しみにしてる。